が素敵な方にお話を伺います。スマイルさん、ご案内の篠田恵子です。今月のスマイルさんは青年海外協力隊の一員として、アフリカの島国マダガスカルで2年間ボランティア活動をしていた中村真美さんです。中村さんが派遣された地域はマダガスカルの農村部、貧しい場所で無事に出産できる環境が十分整っていません。小児科の看護師をしていた中村さんは、村を回って毎日妊婦さんの健康サポートや赤ちゃんの栄養不良を予防するための講習会を行いました。2年間で延べ6700人に講習をしたそうです。今年の夏に帰国したばかりの中村さんに伺います。イルマにお帰りなさい。
はい、ありがとうございます。
マダガスカルにいらっしゃったということですよね。
はい、はい、
マダガスカルというのはどんな国なんですか？
そうですね、今ちょっと写真とか持ってきたんですけど、
はい、
これバオバブ並木で結構有名な、はい、でアフリカ大陸があって東側にあるちっちゃい島国なんですけど、まあ、ちっちゃいといっても日本の 1.6 倍の面積があって、はい、でもやっぱ島国っていうこともあって、なんか日本人のこの島国気質じゃないんですけど、ちょっとそういったところ通じるところがあって、なんか、はい、おっとりとしていて、うん、ですごく親しみやすい人柄のマダガスカル人がいらっしゃる、はい、そういう国です。
アフリカのイメージと違うってことですね。
そうですね、はい、アフリカの大陸の方々って結構もう本当にすごい陽気で、でもうすごく言いたいことをスパーンって言ってくれるようなサバサバした性格な方が多いんですけど、でもマダガスカル人はちょっとそうではなくって、ちょっとアジア寄りなの、そういった気質の方々で。
そもそも青年海外協力隊に応募しようと思ったのはどうしてなんですか？
はい、子どもの頃からぼんやりとアフリカの子どもたちに関われる仕事がしたいなってずっと思っていて、でそんな時に多分テレビだったと思うんですけど、その協力隊の番組があって、それを母と一緒に見て、あ、こういった人たちがいるんだねって、途上国で活躍している人がいるんだなっていうので、もうずっと漠然と憧れを持ってて、いつか行きたいなっていうのはずっとあったんですけど、でそれでまあその進路も途上国の子どもに関われるところっていうので看護の道を選んで、
はい、
はい、でそれで、でいつか協力隊にっていうので、その看護師として経験年数積んで、まあ、ある程度知識ついたかなっていうところで、はい、応募してトライしてみました。
じゃあ今のお仕事も、はい、青年海外協力隊のために選んだ看護師さん、
ね、
ということなんですね。
いつかは、はい、途上国でお仕事できるように、うん、でそれで協力隊にも参加できるように、まあ、医療系看護系なら道が開けているよっていうふうなことを、はい、過去に聞いたことがあったので、
アフリカをはじめ、まあ、途上国で日本の、はい、青年海外協力隊の人にこういうことをしてほしいっていうのは要望がいろいろあるそうなんですよね。
はい、
看護師の分野の中でも中村さんに課せられた使命っていうのは何だったんですか？
そうですね、栄養改善だったりとか、あと母子保健っていうところで、うん、母子保健っていうのはそのお母さんとか赤ちゃん の, そのお産にまつわるところの、はい、健康をサポートするっていう分野なんですけど、そういったところで、はい、依頼がありまして、で私はその病院で看護師として勤めている時に小児科 で特に赤ちゃんの、はい、分野のところにいたので、まあ、その知識が活かせるかなと思って、はい、そのマダガスカルの母子保健の、はい、指名のところに応募しました。はい、
日本では、まあ、お母さんがと赤ちゃんが無事っていうことが、まあ、当たり前になりつつありますよね。アフリカの現状っていうのはどうなんですか？
そうですね、もうなんか本当にいろんな問題が複雑に絡んでいて、うん、まあ、まず挙げるとやっぱり、まあ、ちょっとお金が、はい、貧困っていったところがあって、まあ、診療所自体に物がないとか、うん、あと清潔な、はい、物がないから、そういったところでせっかく診療所にお母さんが来てもそのお産の時にきちっとしたきれいな物品を使ってお産をサポートできないっていうところが一つ問題になっているのと、あとそもそもその診療所が少ない、で村からすごく距離があるんですね、
うん、
なので、まあ、妊婦さんがその診療所まで通うこともできないので、でそれで そのお産のあんまり通ってくれないからお産のトラブルに気づけない、でそのまんま村で産んでやっぱり異常があったからちょっといろいろあって亡くなってしまうってこともあったりとか、うんうん、はい、あと栄養の問題で赤ちゃんが栄養失調になってしまう、で栄養失調になってしまうといろんな病気にかかりやすいんですね。日本だと治る風邪だったりとか肺炎だったりとかそういったもので、まあ、赤ちゃんがすぐ亡くなってしまうっていうそういう現状もあって、はい、
なかなか中村さんお一人がね頑張っても改善できないようなところもあると思うんですけど、はい、まずしたことはどんなことだったんですか？
そうですね、まずその、ま、物がないとかそういった問題もあったんですけど、でも、ま、知識がないっていうのもあるんですね。その健康に赤ちゃんを産むにはとか健康にお子さんを育てていくにはっていったところのどうすればいいかなっていう、まず知識がない、で知識がないとたとえ、まあ、周りのものが豊かになってものを選べるようになったとしても知識がないから正しく使えなかったりとかそういった問題につながっちゃうかなと思ったので、まずはお母さんたちがあ正しい知識を身につけられるように村を巡回してで講習会をやって、で赤ちゃんを元気に産むにはどうしたらいいだろう、どんなものを食べて健康に気をつければいいだろうっていったところを、はい、お伝えしましたね。
今日本でお産の前っていうのはもうお母さんにいろんなことを教えてくれますね、うん、病院で、はい、アフリカではなかなかそういうようなことはないんですかね、
う
ん、
そうですね、そのやろうってしているお医者さんとか看護師さんもいるんですけど、でもやっぱり圧倒的に具合の悪い患者さんが多すぎて、
はい、
そういう元気な方々にいかに元気にお子さんを産むかとか、うん、赤ちゃんを元気に過ごしていくかっていうところそこまで手が回らない。
なるほど。
まず具合が悪い人の対応だけで、うん、そこで終わってしまっている日々がっていうのがあったので、私みたいなボランティアが行って健康な人にもう健康に過ごしていくためにっていったところのその予防的な知識の指導っていうのは、はい、ボランティアに課せられたところでしたね、はい、
あとお母さんがもしかしたら忙しいとか余裕がないっていうのもあるのかしら？
そうですね、お母さんたちも、はい、もう毎日農作業、うん、もう毎日毎日その畑に出て、お子さんももう年子とか続けて産んでらっしゃるから小さい子の世話をしながらその農作業をして家計も助けてってやってらっしゃるので、うん、そういうなんだろう、その医療施設に行ってその健康について勉強するっていう機会をなかなか作りづらいというのもありましたね、
はい、でも地道に中村さんが各村を回りながら講習をして2年間の任期でどれぐらいの方にお話ができたんですか？
はい、そうです、人数で、まあ、何か重なっている方もいるんですけど数えてみると、まあ、6700人とか、まあまあ、でも数字だとそうなんですけれども、
すごい、
はい、でもはい、うん、でもまあ一応それだけの方と関わらせていただいたんですけど、まあ、どれだけのことが伝えられたかなっていうのは、うん、なんか村のためにどれだけ貢献できたのかなっていうのはちょっと不安なまま帰ってきてしまった、そこがちょっと悔いなんですけれども
、いえいえ、
は
い、もう十分いろんな人に、そもそもマダガスカルの人が外国の人に、島国だから会う機会、はい、特にこう白い肌の人と触れ合う機会すらもあまりないんですって。
そうなんですよ、はい、で海沿いだとあとこういった観光地だと結構外人の方が来てっていうのはあるんですけど、うん、私が行ったところは本当もう観光スポットでも何でもないですし、首都よりもちょっと離れているので、もうその黒い肌がいっぱいのマダガスカルの中では私みたいな人はすごく目立つんですよねうん、うん、なので、はい、赤ちゃんはギャーって言って逃げちゃったりだとかあと、はい、もう若者になんだこいつとか言われたりだとかちょっといろいろあったんですけど、はい、
でもそんな中でも2年間でマダガスカルのことが大好きになったみたいで、今日はたくさんのお土産も持ってきてくださって、ね、はい、今着てらっしゃるのも、はい、これは民族衣装なのかな？
そうですね、これは、この布、はい、これはマダガスカルでなんか野生の蚕がいて、
はい、
そこから、はい、糸を取ってっていう、はい、
ショールみたいな感じでね、
ショールみたいな
気なりな、
そうなんです、
でもこれじゃ絹なんですね、
一応そうですね、なんか素朴な感じにできてるんですけど、でマダガスカルの方はこういった布をなんかこういう風にしてこれでなんかちょっとしたワンピースにこう布を合わせるって、これが結構なんだろう、女性では正装っていうので結婚式とかではこういった感じの、はい、格好してる あの女性の方が結構多いですね。
ワンピースすごく素敵ですよ。
ありがとうございます。ちょっと布はあのアフリカの別の国で買ったものなんですけれども、でもこれ仕立ててくれたのが私の住んでた家の大家さんで、
うん、はい、
その奥さんがすごく縫い物が上手で、じゃあ服作ってってお願いしたらこれを作ってくれました。
あ、じゃあ現地にも溶け込んですっかり家族の一員のような感じだったんですね。2年間の中で一番嬉しかったことってどんなことですか？
はい、やっぱり肌の色が違うから、最初村に行くと子供がもう逃げ惑うんですね。何しに来たんだろうって、なんか変な人がいるってなってたんですけど、でも何回も何回も足を運ぶうちに子供も慣れてきてくれて、あ、マミが今日はあの赤ちゃんの体重を測りに来たぞって言って、でそれでじゃあ僕の弟とか僕の家の赤ちゃんを連れてこようって言って、6歳ぐらいとか7歳ぐらいの子が赤ちゃんを抱っこして、マミこの子をって言ってくれるようになったのがすごく嬉しかったですね。その村に何だろう、認めてもらえたっていうか、自分の活動を、そういった時がすごく嬉しかったですね。
じゃあもしかしたら慣れた頃に帰国っていうことになっちゃったのかな。
そうですねもうまさにその通りで、なんかやっと慣れてきて、もしかしたらもうちょっと続ければまた何か違ったことを伝えられるんじゃないかっていう時に、あ、でももう2年って決めたしっていう、はい、そうですね、2年はいた時はなんか長い気がしたんですけど、なんか終わりが近づいてくると、あれもう終わっちゃうんだ、帰んなきゃ、はい、
でしたね。でも逆に嬉しかったです、ね、ほっとするところもあったかしら。
そうなんですよね、なんかすごく不思議な気持ちで、もっと悲しくなるかなと思ったんですけど、なんかまた会えるんじゃないかっていう気持ちがあって、なんかすごくなんか多分村人もそう思ってくれてたみたいで、すごく明るく怒り出してくれたので、こっちもそこまで悲しい気持ちにはならなかったのと、あとこの帰ってこれる、日本に帰ってこれるっていう喜びもまたなんか終わりの方にじわじわまたかなんか高まってきてしまって、それもあって、はい、まあ、なんだ、もう帰んなきゃいけないのかっていう心残りもありながら、もうやった日本に帰れるみたいなのもありましたね。
スマイルさんにクエスチョンのコーナーです。中村さんに3つの質問にお答えいただきます。まずは入間市内で好きな場所を教えてください。
はい、入間川のリバーサイド沿いの、はい、桜並木です。
春は綺麗ですよね。
そうなんです、すごい好きな場所でよくお散歩してます。
入間の場所をマダガスカルでも紹介したりしたんですって。
そうなんです、はい、入間市から出発するときに入間市長の方にいただいた入間市の式、
はい
はい、これを持ってマダガスカルに行きまして、で私の町はこんな場所なんだよっていう風に、はい、見せてお話ししてましたね。
どの写真が受けてました？
そうですね、やっぱり雪が降ってるのと、
はい、
あと電車が写ってるのがすごくみんな喜んでましたね。どっちもマダガスカルにはないものなので。
それでは続いて、はい、小さい頃の夢を教えてください。
はい、アフリカの子どもたちに関われる仕事がしたいと思いました。
もう小さい頃からこれに、
いくつかあったんですけど、やっぱりこれも自分の中にずっと残っていて、はい、
夢が叶ったということですね。最後に最近スマイルになったことを教えてください。
はい、協力隊経験者とアフリカトークをする。
同じ職場に青年海外協力隊のメンバーがいるんですって？
はい、はい、そうなんです。今の病院の、はい、ところで、同じ国ではないんですけれども、まあ、いろんなアフリカの違う国の話をして、あ、そういうところあるんだねとか、そこ一緒だよねとか話をするのがすごい楽しいですね。はい、
スマイルさんにクエスチョンのコーナーでした。今月のスマイルさんは青年海外協力隊で2年間マダガスカルにいらっしゃった中村真美さんにお越しいただいています。さて2年間ね、中村さんがマダガスカルの皆さんに届けたものはたくさんあったと思うんですけれども、逆に中村さんがもらったものっていうのはどんなことでしょう？
はい、もともとアフリカに、はい、行きたいなってずっと思っていて、で自分なりにいろいろ調べてはいたんですけれども、やっぱりアフリカのイメージって すごい痩せた子どもが悲しい目をしていたりだとか、あと、母子保健のデータでいうと、お母さんこんなにたくさん亡くなってますよとか、赤ちゃん5歳迎える前にこれだけたくさん亡くなってるとか、そういったなんか悲しいイメージばっかりすごくあったんですね。なので、私が行くことでそういった現状を何かいい方に迎えられるじゃないかなと思って、ちょっとおこがましくもそんな気持ちで行ってたんですけれども、いざ村に入っていろんなお母さんとか赤ちゃんと関わってみて、やっぱりそのお産関連ですごく亡くなるお母さんもいらっしゃいますし、具合悪くなっちゃう赤ちゃんもいるんですけど、でもなんかそれはそれで悲しいことではあるけど、それをなんか乗り越えて、悲しい出来事を乗り越えて生きている姿っていうか、はい、で、家族の絆というか、例えば、悲しい話、お母様亡くなっちゃったかもしれないけれども、その上のお姉ちゃんだとか、あとお父さんとかが協力をして、そのちっちゃい子どもたちをなんか守っていくとか、でそういういろんな大変な貧しさとかもありながらも、音楽がラジオから流れてくると陽気に踊り出しちゃったりとか、すごく笑顔があふれる生活がそこにはあったんですね。なんか、あ、自分の全然知らなかったアフリカで、彼らももう生活の中でやっぱり喜びも楽しみもきちっと見つけ出して生きているんだなっていう、なんかすごく当たり前なことなのかもしれないけれど、自分のなんか抱いてたアフリカとは違うすごい素敵なアフリカを見ることができた、それを見させてくれたマダガスカル人にすごく感謝しています。はい、
家族の絆ってもう世界共通、も本当にいろんな絆があると思うんですけれども、やっぱり日本とアフリカではちょっと違うようなところってあります？
そうですね、うまく言葉では言えないんですけれども、例えばお母さんと赤ちゃんは常に一緒にいるとか、あと、お母さんが一緒にいれないときはお姉ちゃんとかがもう常に赤ちゃんを抱っこして、で、日本だとやっぱり働くお母さんってどうしても保育園だったりとか、あと職場に赤ちゃんを連れていくってやっぱりそういうのはできない風潮じゃないですか。でもマダガスカルはもう、例えば畑で働くお母さんなら畑に赤ちゃん抱えてって背負ったままお仕事されますし、その市役所とかに勤めてるお母さんでも、赤ちゃん小脇に抱えて出勤して、赤ちゃん泣いたら、たとえ会議中でも普通に授乳を始めて、でも皆さん全然気にしない、なんかそういった、はい、なんか子供とお母さんが一緒にいる環境をみんなが認めてるっていう、そういったところはすごい素敵だなって思いました。はい、
本当に素敵ですね。
はい、
なんか私たちのやっぱりアフリカへのイメージって貧しいからかわいそうっていう感覚って少なからずありますよね。
なんかもうやっぱどうしてもそういった写真ばっかりがやっぱりこう流れてきてしまっている。それってなんでなのかなって思うと、やっぱり支援する側の国がこういうかわいそうな人たちになんか恵んであげましょうみたいな、そういう目的でこの先進国の方に情報発信してるからなのかなと自分はマダガスカルに行ってみて思っていて、でそうなるとやっぱりそれでいざ援助の人たちが入ってみると、なんかかわいそうだからこれあげるね、これあげるねとか、お洋服あげるね、お金あげるね、ご飯あげるねってなると、そこのアフリカの方々も、あ、僕たちかわいそうだから、そっか、もらって当然な存在だったんだみたいな、なんていうか笑顔あふれる生活をしてたはずなのに、いざもらえるって分かって、あ、ちょっと他の国から見ると悲しいのかもってなっちゃうと、なんかそれを前面に出してくるようになっちゃうというか、私自身もマミーお金ちょうだいとか最初の方は言われてたんですけど、なんか いざ普通にきちっと向き合ってみると、なんかマミーこれ芋取れたからあげるねとか、なんか本来支援の形ってそういうことなんじゃないかなっていう、足りないところを補ってあげるけど、ただ一方的にあげるあげるじゃなくて、彼らのその笑顔あふれる素敵な暮らし、それを私たちは学ぶことができるし、それで彼らは健康についてちょっと知識が足りないかもしれないから、そういったところは私は知識をなんかちょっと補えるようにサポートするというか、あ、それが協力の形なんだなっていう、それがすごく、はい、学べたのも貴重な経験だったなと、はい、この2年間思っております。
い、じゃあ中村さんは今度は帰ってきて日本の皆さんにそのハッピーで幸せなアフリカをどんどん情報発信することもまた一つ使命ですね、
う
ん、
はい、そうですね、もう機会があればぜひ、はい、お伝えしていきたいなと思っておりますので、はい、
それでは最後にスマイルさんの夢、中村さんの夢を聞かせてください、
はい、もう一度アフリカへ、もう一度マダガスカルへ、はい、いつか戻ってお世話になった村人の方々のためにもう一度レベルアップした私で、はい、サポートしていきたいなと思っております、はい、
みんなもまた来てくれることを待ってると思います、
はい、ちょっと嬉しいです、はい、頑張りたいです
今月のスマイルさんは青年海外協力隊でマダガスカルで2年間ボランティアをなさっていた中村真美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マダガスカルの食事は炭水化物ばかりで栄養バランスが極端に偏っているんだそうです。でも地域の人たちは自分たちの伝統的な食事に誇りを持っている、その気持ちを大切にしながらこういう方法もあるよと栄養に関する知識を教えるようにしていたという中村さん。国が違えば文化も風習も食べ物も考え方も違って当たり前です。自分の考えを押し付けるのではなく、お互いを理解しながら足りないところを補うことが支援だという中村さんの言葉が印象に残っています。中村さんの話を聞いて私もアフリカへのイメージが少し変わりました。中村さんのお話は月刊チャッピー11月号にも掲載する予定です。今月のスマイルさんはアフリカの島国マダガスカルで2年間ボランティア活動をしていた青年海外協力隊の中村真美さんでした。